励ましが必要であった人々といえば、北小アジアに起立していた異席のクリスチャンたちです。彼らはキリストに対する信仰のゆえに激しい迫害を受けていたからです。その信者がどこから逃れていたか、誰が彼を迫害していたかは不明です。しかし、その信者が主イエス・キリストを自分の救い主として告白したゆえに、北小アジア地方に散らされていくことは明らかです。彼らは何も悪いことをしなかったにもかかわらず、不当な苦しみを受けたので、落胆し、恐れていたと思います。それで、励ましいと忍耐がいりました。残念ながら、その初期のキリスト教の信者たちだけが、信者のゆえに虐待された唯一のものではありません。むしろ、昔から今日に至るまで、多くの信者たちが不当に扱われてきたのです。彼らが自分の信仰のゆえに迫害されてきたことは驚くべきことではないと思います。キリスト自身がその迫害を予言されたからです。例えば、キリストは十字架につけられる前夜、弟子たちに次のような言葉で警告されました。もし人々が私を迫害したなら、あなた方も迫害します。それから、その十人の弟子たちはみんなユダヤ人やローマ人に苦しめられたのです。苦しめられたところが、キリスト歴史によると、その弟子の中の10人が殉教しました。キリストの弟子だけではなく、初期のキリスト教の他の信者たちも信仰のように殉教者になりました。一つの例として、当時の最も熱心な伝道者パウロでさえも、しばしば鞭で打たれたり、何回も投獄されたり、最後にローマで首をはねられたそうです。信仰のように何度も迫害を受けたパウロは、この殺される直前に手紙に次のような言葉を書きました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者はみんな迫害を受けます。真面目な信者がみんな確かに迫害を受ける彼といって、信仰ゆえに殺されるというわけではありません。迫害には様々な形があります。例えば、仲間外れにされること、冷たくあしらわれることや、激しい言葉で罵られることも迫害の中に含まれます。一緒に学んだように、キリストの弟子ペトロは小アジアに起立していたながら、迫害を受けた異席のクリスチャンたちを励ますために、第一のペトロの手紙を書き送りました。その結果、その異席のクリスチャンたちをはじめ、それから今日に至るまで多くの信者が迫害を耐え忍ぶことができるようになりました。その信者たちは、第一ペトロの手紙5章10節に教えられている通り、迫害について次のような真理を心に留めたからです。 まず信者は、信者への迫害はいつまでも続くわけではないことです。五章の十節、もう一度見てくださいませんか。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方しばらくの苦しみの後のことですね。いつまでも続いていません。しばらくの間、迫害を受けます。苦しめられるけれども、信者の場合はそれはいつまでも続きません。ペトロは同じ第一ペトロの手紙で同じことを別の箇所で教えましたので、この箇所を見ましょうか。第一ペトロ一章三節から見ましょうか。第一ペトロ一章の三節、第一ペトロ一章三節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。皆さん、その生ける望みは一体何でしょうか。この世のことではなく、キリストと同じように信者たちが復活される、信者たちはキリストと同じように天国に入ります。四節、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産の受け継ぐようにしてくださいました。これはね、この地上のことではない。この地上の資産はなくなります。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しみはなければならない。しばらくの間、それ分かったのに、信者はね、試練とかね、迫害などね、それを耐え忍ぶことができます。いつまでも続くわけではないからです。第一ペトロ五章十節に戻ってくださいませんか。信者に迫害、苦しみ、試練を耐え忍ぶために、次のことも心に置くべきです。神は愛情を込めて迫害を用いて信者を完全にしてくださいます。その反対、その試練、その迫害などは目的があります。十節、ありゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあっての永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立てさせ、強くし、不動のものとしてくださいます。この説にね、何回も読みましたね。本当に深く、ね、残っている印象はね、これは神ご自身、私たちのことを、別の方ではなく、神ご自身、その信者たちを助けよう、この信者を強めよう、この信者を完全に救ろうと言います。私たちの神は 遠くに離れたものではありません。どうか私たちのことをあまり考えていない方ではない。誰よりもこの神様は私たちを愛してくださいます。それで神様に、この迫害は源は神様ではない。悪い人はそのことをしますけれども、神様すべて支配しておられるので、その迫害を用いてご自分の目的を果たすことができます。旧約聖書のヨセフの話を聞いたことあるでしょうか。その物語、仮に兄弟に裏切られて、結局カリオニアの奴隷としてエジプトまで連れられて、それで何回も不当に会いました。悪いことを犯せなかったけれども、聖書によるとヨセフはどこにいても主は彼と共にいらっしゃいました。牢屋に投げ込まれた時、主と共にいました。結局、彼は、ね、の当時の王様の夢をね、年を貸すことができたので、神様の力によって、エジプト王は、それから起こる飢饉のために、準備をすることができました。結局、ヨセフの兄弟たちの食べ物がなくなったので、食物を買うためにエジプトまでに行かなければいけませんでした。誰が彼の兄弟たちを救ってくださったでしょうか。ヨセフ。お父さんが亡くなったとき、ヨセフの兄弟たちは非常に恐れていました。もしかすると、ヨセフね、今は私を祝福すること。私を殺す。殺すかもしません。ヨセフはその話を聞いた涙を流して、あなたは悪い目的を持って私を売りましたか。神様は御業を成し遂げるためにそのことを許しました。なぜなら神様は人の悪い計画を用いて自分の目的を果たすことができます。迫害は全く同じです。神様は愛情を込めて迫害を用いて真理を完全にしてくださいます。ヤコブの手紙見てください。ペテロの前の巻ですが、ヤコブ一章の3節、ヤコブ一章3節、3節から6節まで読ませていただきたいと思います。ヤコブ一章、2節、すみません、2節、ね。兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。神様はその試練を用いてその人を信者を成長させる。強めてくださることで目的がありますので、信者たちはそれを分かったら、その迫害、その試練などを耐え忍ぶことができます。ローマ8章を開いてください。ローマ8章の28節、ローマ8章28節、皆さんの好きな言葉ですね。でも皆さん、この文脈を考えなければいけません。パウロはなぜその説をこの手紙に書 書き留めたでしょうか。まず28節、神を愛する人、すなわち神の御計画に従って召された人々のために、神がすべてのこと、迫害も含まれて働かせて益としてくださることを私たちはしています。なぜなら神はあらかじめしておられる人々を御子の形に同じ姿にあらかじめ定められた彼です。それは御子がキリストが多くの兄弟たちの中で長子と なられるためです。失礼しません。キリストは先に迫害受けました。でも、キリストはね、迫害、その迫害を通して、十字架にかけられた。が、それは終わりではありません。三日目によみがえりました。信者たちも迫害を受けます。けれども、それは終わりではありません。その後で栄光が表されます。見てください。30節、神はあらかじめ定めた人たちのさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を応対になりました。神様は目的を用いて迫害を許します。キリストは復活された。キリストは栄光を受けになりました。父なる神様に過ごされて十字架の苦しみを受けるためにキリストがこのように過ごされました。けれども三日目によみがえりました。やっぱり神様はすべてのこと、十字架のことでも働かせて益としてくださいます。信者たちはね、そのことを心に留めたら迫害を耐え忍ぶことができます。神様は愛情を込めて迫害を用いて信者を完全にしてくださいます。皆さん、この30節の言葉をもう一度見てください。これね、召したものね、これ生まれる前のこと、神の子供になるために選ばれたものね。それだけではなく、次に義と認められた。それ信じた時、神様はその人に神キリストの義を与えてくださったので、その犯した罪を思い出されない。でも次のことはね、またね、義と認めた人たちにはさらに栄光を応対になりました。ここですね、この言葉でね、この動詞はね、過去時制です。でも実は、ね、皆さん、まだ私たちはその栄光を受けなかった。だからなぜここでその言葉はね、文法的なことですね、その栄光を応対になったと書いてあります。神様に何かを計画立てるなら、必ずそれを実践してくださるからです。召されていた、絶対にこの世が創造される前、この素晴らしい救いをいただくために選ばれている人は必ず義と認められます。義と認められた者は必ず将来栄光を受けるのです。第一ペトロに戻ってくださいません。五章、もう一度五章の十節見てください。 この五章の十節から、私たちは墓貝について、この墓貝を耐え忍ぶために次のことを心に留めたら、私たちは我慢することができます。まず信じ縁の墓貝いつまでも続くわけではありません。また神は愛情を込めて墓貝を用いて信じたちを完全にしてくださいます。もう一つの真理を心に留めたら、不幸な迫害、試練などを耐え忍ぶことができます。それはこのようなことです。信じ縁の迫害は永遠の栄光をもたらします。五章の十節、もう一度見てください。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方キリストにあっての永遠の栄光の中に招き入れてくださった神。第一ペトロ一章の七節、開けてください。小アジアで迫害を受けた信者たちへ、ペトロは次の言葉を書き留めました。一章の七節、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。それは、この迫害はしばらくの間のことですが、この栄光は永遠のことですね。何回も信仰のゆえに、不当に迫害を受けた人といえば、パウロといってですね、先ほど言いましたが、パウロの言葉を見ましょうか。第二クリント4章。第二クリント4章。第二クリント4章。4章の13節から。4章の13節、ここでパウロは言葉を引用します。私は信じた。ごめんなさい。私は信じた。それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。言い換えれば、福音を信じれば必ず他の人に述べ伝えるべきです。14節、それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることをしている彼です。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は、この肉体は衰えても、内なる人は、この魂は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。 私たちは見えるものにではなく、この世のものではなく、見えないものにこそ目を留めます。天国にあるもの。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。もし、家を、何か、またちょっと、お金を、貯金して、また家を買いましょうと決めたらね、して、その家を、もう家を選びましたね。けれども、もしそのことも分かって、もう買っても来週ね、火事でその家がなくなると分かったら、その家を買いますか？買いませんね。でも本当に皆さん、この地上のものはそのようなものです。この地上の財産はいつまでも残っていません。でも永遠のことを残っています。だから信者たちはその永遠のことを目指すべきです。それで、その迫害のことでも、まあ、このしばらくありますが、人が反対しますが、いつまで続いていません。実は、永遠に続いているものは、迫害をもたらす栄光です。パウロはそれを信じたので、当時の人から迫害を耐え忍ぶことができました。また、この将来の栄光を受けるために彼はキリストに従ってその迫害を耐え忍びました。キリストの言葉を見ましょうか。マタイ5章を開いてください。マタイ5章。マタイ5章、5章の10節から12節まで。有名な言葉ですが、マタイ5章の10節、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び、踊りなさい。え？なぜ？天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。地上にではなく天にあるそのことがあるので多いです。このご褒美などがね、栄光が多いからで、多いから。だから、迫害を受けるときに喜ぶことができます。最後に、パウロの言葉をもう一度見ましょうか。パウロの最後の手紙ですね。第二テモテですが、第二テモテの2章を開いてくださいませんか。獄中、パウロは第二テモテを書き留めました。第二テモテ2章を開いてください。第二テモテ2章、2章の9節。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれていません。すごいですね。いつも前向きのパウロね。その時この言葉を書いた時ね、ちょうどその獄中ですが、ローマの兵士とにつながっていました。動くことができなかった。またそのところから出ることができなかったけれども、彼はね、囚人になったんですが、言葉、それで言葉を述べ伝えて、また手紙を書き送りましたので、 なぜなら10節ですから、私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。もし皆さん、もしその時にパウロにその迫害を避けたら、それもできました。あの前に、あの逮捕される前、その手紙を書けなかった。その手紙を書けなかったら、私たちは今日その言葉を読むことができなかった。パウロはいつも自分のことではなく、これの辛い体験として多くの人は神のことを、人に神の言葉を聞く機会が与えられますので、私は喜んでそのことに耐え忍びます。11節、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に、キリストと共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。復活のこと。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。キリストまた来られるとき、キリストと共に支配する。もし彼をキリストを否んだなら、彼もキリストもまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身の否むことができない彼である。皆さん、私たちは迫害を避けることができます。一番安い方法はキリストを否定することです。あなたはクリスチャン、いや私はクリスチャンではない。あ、でもね、あなたは教会に、あ、いやでもこれはちょっと興味がありますね、私はどういうこと。そういうことを本当にペトロはね、ご存知のようにキリストが十字架につけられる前夜、三度キリストを知れないと言って人を恐れたからです。そのことで迫害を避けようとしたから、後で彼がね、後悔しましたね。それで、それからすごく強くになって、その手紙を書いた時、そのことを思い出して、第一ペトロの手紙を書いた時、そのことを思い出して警告しました。私たちはパウロのように迫害を耐え忍ぶなら、パールと同じように栄光を受けます。その栄光は一時的なことではなく永遠のことで、真珠はキリストを否定すれば永遠に救われます。永遠の命を持っています。ただ栄光を受けません。だから私たちにパールの言葉も心に留めるべきです。パールのことに同じ第二テモテの手紙ですが、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。テモテが迫害を避けないためにその手紙を出しました。三つのことを学んで、それを心に留めたら、私たち、現在の私たちも反対、苦しみ、迫害を耐え忍ぶことができます。まず、信じたちへの迫害をいつまでも続くわけではありません。神様は愛情を込めて、迫害を用いて信じたちを完全にしてくださいます。信じへの迫害は永遠の栄光をもたらします。一言祈ります。